はい、皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジオでございます。
はい。
はい、という
お
こと
久し
なんで
ぶ
す
り
け
で
ど
す。
も、お久しぶりです。まあ、誰だなんていうのはね、後で。
後 で、
ちょっ
は
と、
い。いつも通り後で。
いつも通り後で、喋ろうかなと思うんですけども。そうですね。今回はアンケートを取ってみましたということで、ちょっと、アンケートの方、やっていきましょう。
はい、さ。
はい。ってことなんですけども、今回のアンケートはですね、パソコン買うならどこで買うでアンケート取りました。
ああ、はい。山田電機、上信、ケーズ電機あたりかな？アンケート。
もう、なんか、情弱の買うパソコンですこれ、ゲーミングって言った方がよかった
はい。いきますか、アンケー
まあまあ、
ト。
ガレリア、マウス、パソコン工房、その他ということで。
はい。
アンケート取りました。こちら12票届きましてですね。
はい。
まあね、ガレリア25%、
はい。
マウス0%、パソコン工房8%、その他
おお。
67%でございました。
あ、その他が多い。
その他、
あ、
コメント来てます。
やっぱ山田電機、上信、ケーズ電機や。
コメントハマハマさんから、E マシンズって来てます。これ
俺よう知
ね、
らないんす。
俺も、
そういう。
知ら
で、
なくて。
ゲーミング PC 専門店かな？
これね、調べてみたらね、かつて存在したパソコンのブランド名って書かれてる。
あらら、パス買ってた。
2013で終わってますよ、これ。
あらら。
いやー、だから、それ知らないわ。E マシンズという、っていうところがあったんですね。っていう感じでございますけど
まあ
も。
でもそもそも、アキラさんわかると思いますけど、田舎にゲーミング PC 専門店ってなくないですか、ほぼ。
ないですね。
基
それは
本
ま
も、
あ、
大きいとこ行って、ね、発送してもらうか、ネットか。
いや、ほんとそうなんですよね。だから、もう、高知で調べたら、アップライドってところぐらいしかなくて、
へえ。
アップライドかーなんてね、言うので。
滋賀はね、パソコン工房が一応ありま
あ、パソコン工房ね、
大津。
大津にあるんだ。パソ
大津にあ
コン
ります。
工房、ね
ポレオにあり
え。いや、
ます。
ああ、そう。それもね、全然、ねえ。もう興味なかったから行ってこなかったな、パソコン工房なんか。本当に。パソコン工房、知ってたらね、行ってたかもね、あの時。ということで、8月5日オンエア日の、8月5日水曜日、パソコン工房の日だそうです。8と5。
おや、ああ、8、5で。
パソコンと読む語呂合わせから。
ええ。
だから、そういう意味でパソコン工房をアンケートに取り入れたんですけどね、なかなかこう、皆さん。パソコン
で
工
も、
房ではなかったと。
自分で組む人もいるじゃないですか。
自作もいます。
自作。
自作
もう俺
は
は全
本
く
当
無理
に、
なんで、もう、ある商品の方がいいけど。
知識ないと無理ですよ、自作は。
無理っす
すぐに起動させたいから。起動
よ。
失敗したら心折れるじゃ
ね
ない。ねえ、何がダメだったんだろうで、試行錯誤をするのが、ねえ、その自作は楽しいんでしょうけど。ちょっとそこら辺がね。
え。ちなみに私はガレリアに入れました。
ああ、ガレリア。今使ってるのはガレリア？
いいえ。
あれ？
今使ってるのは富士通ですね。
ゲーミングじゃない？
ゲームじゃない。
おお、それ
ゲー
で
ムで
べ、
きるちょっと高めの
ああ、なるほど。
やつ。いや、その仕事用なんで買った項目が。ゲーミング PC を買うとちょっとこじれる。
経費落ちないってことね。
そう、経費、ゲーミング PC が経費かとはね、ちょっと言えない。で、買って、そろそろゲーミング PC 欲しいなっていう感じですね。で、ちょっとコラボ PC が欲しいなっていう感じで出すのを待ってるような。ガレ
な
リ
るほど
ア、
ね。
ね、結構ストリーマーとか VTuber の支援多いんで、
確かにね、やってますね。
協賛してるんで。
パソコン工房もあるでしょ、なんか、レベルインフィニティみたい
インフィ
な。
ニティね。
えなことか。えなこじゃなくても、なんかね、いろいろやってたなーっていうのは
まあ、い
見
ろ
た
んな
ことあ
人
り
がやっ
ま
て
す
ます。
けど。そっちでコラボしてたらそっち寝返る可能性もあるってことか。
まあ、でも、推しがリジェクトなんで、リジェクトがガレリアなんで、
なんか
ないかな。
オレンジ色の人ですよねって。
個人戦の時は、レベルインフィニティでコラボ PC 出したんですけど、その時は、買えなかった。
ほう。
これは PC か、PC までは金出せんなっていう時なんで、
なるほどね。
まあ、今はガレリアかな。
なるほど、なるほど。いやー、じゃあ。
が、なんかあります。
いや、
8号で。
まあ、パソコン、他に8号ですか？ 8 号はですね、他の記念日。これあれですよね。ちょっと待ってください。 あれ、別のページ行っちゃった。85。まあ、8485なんでね。84。まあ、まず84の。パチスロの日とかもありますけど。
パチスロやったことないよな。やってみたいっす。
ああ、やってみたい。なんか気になる台と、台というか、なんかね、アニメとかいっぱいあるからね。
そう、リゼロとかもある。
うん。今日ちょっと暇だったから、暇だったというか、今日は散髪朝ね、ちょっと髪切りに行ったついでに、帰りに、
また予約していって。
そう予約していって、美容室
予
行っ
約していって
、
て。
うん。で、帰りにちょっとパチンコ 打ったら、ちょっと勝っちゃったっていうね、話で。モンハンライズのパチンコがあるじゃ
なん
ん
かやっ
と思って。
てます。
うん。
いく
もう
ら買ったんです
2、
か？
4000ぐらい。
ああ、ちょっと。いくらかけたんですか？
1000円かけてた。
もっと。
な、
ピリつこうよ。
竹ボッ
ピ
ト
リ
です
つ
か？
こうよ。
俺、勝てる試合しかしたくないから。
額が、ちょっと。
1円パチンコだか
額が、
ら。1、比
なん
率
か、
したくねえもん。
1、5万かけて20万買ったとかって聞かせてよ。
夢あるけどね。
ピリつけようよ。
いや、怖い怖い。俺もうそこまでのリスク負いたくないから、そんな。もう、しばらく1円だからな。滋賀の時も1円しか売ってない。でも、
2年で、
2年ぶ
なん
りぐら
か、
いに多分打ったよ、パチンコなんか。
かなーよね。
ああ、ね、邪神ちゃんドロップキックがパチスロになるからな。そういうの気になるというね。
ああ。
なんて話とか、山吉の日なんていうのもね、84で。
山よし。
わさビーフなどの山吉製菓。
ああ、あるね。
山吉、はい、の、日だそうで。なんかね、もう、わさビーフ、マヨビーフ、何が好きみたいなね、のでもよかったけど、
わ
そ
さび
こま
系
で。
のお菓子って食えます？
いやー、でもね、わさビーフに触れて、あ、これ美味しいなと思って食ったことあるけど、それまではしたことない。なかったな。食べたことはなかっ
食えない。
た。ない。そういう。
ない。
わさびが嫌い？
あ、でもお菓子のわさび、そんなに好きじゃない。
ああ、そう。お菓子だからか。
あ、
なん
そう、
か、
わさびは全然、あれ、
ああ。
よく、なんかご飯とかに出てくるわさびは、どっかね、お店行った時の、外食した時のわさびは、全部使うんです。でもなんかお菓子と混ざってるのは、ちょっとそんなに。
なるほどね。じゃあ、あれか、まあ、チューブわさびとか、そういうね、ああいう系
ああ、
を、そう、ポテチに直接つけて食うのはありなの。やったことないし、美味しい
やった
と
こ
は
とない。
思わないけど。美味しいと
思
も
わ
思わ
ない
ないけ
ね。
ど。だから、お菓子じゃなければみたいな。まあ、わかんないけどね。組み合わせだね。とりあえず。そういう感じかなっていう。
見合わせかね。
まあ、なるほどね、という。まあ、そんな感じで、まあ、いろいろ、この後も喋っていこうかなと思うけど、とりあえずタイトルコール言っときましょうかね。
はい。
はい。別にあんたのためにラジオ
覚えてる
やってんじゃ
か
ない
な？
んだからね。略して。
別ラジ。
ああ、覚えてた。
覚えてた？
なんかボケるつもりだった？
シンプルにどんなんやったかなと思って。
ああ、そういうこと。
1年ぶりなんで。
略して、なんて言って、笹森なんて言い出したら、どうしようかなっ
ああ、
て。
笹森かもしれん。どこ略したやろ。
ああ、って。なんかね、そんな風なね、ことも思っちゃいますけど。まあ、他になんか、まあ、いろいろ、他の日も見てみますか。8月4日が
あ、わかりま
そう
す。
いう日だったんですけど、8月5日はですね、発酵の日なんてありますね。これ発酵から、食品メーカー、マルコメ株式会社が設定、味噌を主体とする食品メーカーですね。
発酵ってそっちの発酵ね。
発酵です。はい。甘酒と
光
か。
る方やと思った。
あー、ピカーとね。
そう、ピカーと。
あー、
ね
光るのだと、夜光貝っていうのが。
え。あ、夜光があるんやね。
ゴール合わせか
発
ら、
酵の日で。
石垣島で夜光貝を加工し、アクセサリーなど様々な作品を制作する工房の夜光貝ワイズスタジオ が制定っていうね、書いてますね。あと、パピコの日なんてのもね、8月5日は。
パピコのパピ、
パ
パ
ピ
ピココ
で
のパ
す
ピ
ね。
コのコね。
パピーコーですね。
こうね。
一本の形が数字の8にっていうのも、まあ、後付けなのか、そういう感じに書かれてる
そ
ね。
このつなぎ目部分。
つなぎ部分。そうです。2本1組のパピコを2人で半分個の5。 でしてほしいから。
何分この5はそれはちょっとおかしいちゃうか。
って。まあね。
今更思うとパピコってあの片割れ1本分の量がベストなんですよ。
そうね。2本も食うもんではない。
2本もいらんっていう。あれすごいですよね、うん。ちゃんとベストな量入ってるんやっていう1本に。
そう確かに。1人前なんだよな1本が。
そう。ちゃんと分けるように違う。なんか2本一気にはちょっとしんどいな。うん、なんか昔はパピコ2本ね、独占するのが夢やったけども、
はいはいはい、
あの量がベストなんやな、はい、オロナミン C と一緒ですよね。
確かに
あの量が一番ベストっていうヤクルトも
はいはいはい、あー確かにね、なんだろう、黄金比みたいなね、なんかあるんですかね。
ヤクルトは飲みすぎたら体悪しますからね、逆に。
あーなるほどね。
そう
やっぱ体悪くなるのか。確かにな、
俺の友達が調子に乗ってヤクルト何本も飲んだらしいんですよ。何十本かな、うん、あの吐いたって戻した乳酸菌にやられたって。
やばいんだ。でも
ヤクルトはやばいらしい。
多めに飲むならピルクル飲んどけってことかない
やと思います。ちゃんとその規定量があるらしいですねヤクルトもあれで。
はあ、じゃあなんか致死量みたいな、飲みすぎて。
そうそうそうそうそうそう。
あーね、大変なことになっちゃうんだ。
だから何でもあれってちゃんと、ね、ベストな量が入ってるんですね。
なるほどね。
子供の時はめっちゃ少ないと思うじゃないですか、オロナミン C しか
り、うん、確かに、うん、
でもあれやっぱなんか次飲みたくなるベストな量らしいですね。
ああなるほどね、ちょうどいいんだサイズ感。
そう、もう1本欲しくなる量らしいです、
うんうんうん、もう食べられないようじゃないっていうね、もうそんなに飲んじゃダメだというね。
そうそう、次欲しくなる量が、うん、あの量らしい。
で皆さんのだからそのこれ昔たくさん食べたかったなみたいなやつ募集しますか。
募集しましょうか、あの夢の大人食いっていうかね。
そうそうそうそうそう、
ピザ丸々1枚食べる、
食べてみたかったなみたいなね、あると思うんでね。
そうやったけどやっぱ楽しいは楽しい、
宅
配ピザ丸々1人で独占は、
ね、そうそう、俺も昔はチョコパイをたらふく食ってみたかったけど1個でいいやになっちゃうね
希望感。
そうね、ロッテのチョコパイがね、はい、食ってみたかったんだけど ね、
夢の大人食いありますよね。でも
あります、あると思います。はい、
はい、
まあ、そういうのとかね。あとはこれ親子丼の日なんてもね、8号で
どっちの意味であ
どっちの意味というのは、
どっちの意味で、
いくらと鮭が乗ってる海鮮の方って意味ですか
あどの意味でやろうな。
あ意味深ですね。僕もなんかあそのそっちのギアに急にそっちのギア入っちゃった
俺は入れるよ。そ
っちのギアに乗っかるかどうかちょっと今迷ってるわ
俺は入れるよ
あなるほど、ね、
今月8月はもう外れ会だと思って皆さんに聞いてもらいますからね、
だったら親子でパコってことですよねって話ですよね
そうですよね、
親子でパコっちゃうみたいなことですね。うんはいはいはいはいはいはい、ね、親子丼。いやー最近そういうゲームやってないな
やってないでしょうね。
やってないな。うーん、まあまあちょっとね、そういうのもねあるなという感じでした。
はい、
まあまあもうそんなもんか。いろいろなんかハードコアハードコアテクノの日なんてありますけど聞かないでしょそんなの
聞かないね、テクノは。
テクノは聞かないでしょうね、電気グルーブぐらいしか僕もあんまり。
まずテクノって何なんてなりますもん。
ああ、そう、クラブミュージック的なね。うん。
そう、音楽知らんやつにとってはテクノって何なの？
はいはい、ハウスミュージックだなんだっていう、なんか細分化されてるんですよね、テクノってのは。うん。
そう、ロックもポップもわからんし。
ロックもポップも分かんないと。あ確かにね、日本の J-POP はもうごちゃ混ぜない混ぜみたいなもんだからな。うん、レゲエもヒップホップも分かんないよなうん、
まあ、言ったもん勝ちやん。
確かに
本人が。
あ確かにそうか、ラップだ、自称ラップみたいなのもあるもんな。多分あれんなもんラップじゃねえよみたいな言うやつもいるし、
過激派がいるからね。
うん、そうね、そっかそっか、確かにね。うん、まあ言ったもん勝ちだよな、そう考えると。まあまあそんな感じで、ございまして、いろんな日があるんだなっていうのを今週もちょっと触れてみた次第でございました。
はい、
そんな感じで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はライコリーファームの提供でお送りします。
アキロと
ライコリーの別ラジ。
ね、ということで改めましてパーソナリティアキロです。
はい、8月のマンスリーパーソナリティをつけます。ずっとあのここの協賛をなぜかしているライッコリーが私本人でございます。
大スポンサー様だ
ー。わーい、
スポンサー。
多分だってこの1年以内に聞いた人って俺の存在多分知らないっすよ。なんやねんライッコリーファームやって、なんやねんがスタート多分。
確かにね、うん、そう、ライッコリーファームのライッコリーさんです。
はい、そうです、ライッコリーファームのライッコリー。
本当に最近もファームしてますか？
ファームしてるね。
ファームしてますかっていうのもね、あれだけ
ゲームのファームに聞こえちゃうわ。
いや、リアルでね、リアルでやられてるんですよね。
そう、今ちょっと、まあ、ちょっとね、換算じゃないけど、ちょっと暑い中、頑張り時の時。
暑いですもんね。なんか、
おかしいですよ。ね、
やっぱ異常ですか、異常気象ですか。
異常ですね、異常です。人間にとっても、動物にとっても、作物にとっても異常ですね。
ああ、そっか、やっぱりそうだよな。
そう結局ね、うん、今までとは例外の暑さなん、
うん、だってね、その空調が効くような場所の仕事じゃないですもんね。
そう自分で空調つけるしか
ない。やっぱその動物たちにとってもね、
はいはい、うん、そう
影響があるわけでね。まあそんなライコリファームですよ、本当に。なんか、はい、
多分初めましての多いと思うんでね。
ね、そうですね。
ぜひ、ぜひ、生メールとかいただけたら何でも答え、NG ないん。
NG ない、そうです。
じゃあ、ライコリファーも NG ないん。
改めて聞きたい質問とかね、ライコリさんに。
この
1ヶ月間。
いると思うんで。そうそう。
またね、ちょっといろいろ皆さんからね、募集できたらとは思うんで、ちょっとじゃあ皆さんから、ちょっと生メールというか、生メールじゃなくても、ここ、聞いてる方は、ちょっと今月中は間に合うと思うので、よかったらちょっと、はい、うん、はい、聞いてみたい質問などあれば、って思う。
ぜひお願い。
ね、ちょっと送っていただけたらなと思います。ということで、でも、はい、なんか、普通のお便りみたいなの来てますよ、一つ。
あ、来てる？オッケーオッケー、ありがたい、ありがたい。
普通おった。お名前、遠野さんからいただきました。
あ、遠野さんから来た。はい。
前回の別ラジで夏の暑さ対策のお話をされていましたが、秋広さんに朗報です。秋広さんが、股が蒸れるとお話しされていましたので、私が、素晴らしい蒸れ対策を教えましょう。それはズバリ、はい、陰毛を反り上げることです。そうです、低毛ですというね。私は去年の夏から実施しており、今では毛があることが違和感になるほどです。実際に夏場の蒸れと痒みがなくなり、効果あると思います。別ラジオ聞きの男性リスナーにもおすすめしますと。なんか聞きますね、うん、サバンナの高橋さんも低毛してあってはね。
あれ何脱毛って言うんでしたっけ？
何だろう、あれレーザー？レーザーなの？ VIO のこと？
そう VIO。VIO は、うん、入ってるやろ？
VIO ですね、うん。VIO の V の部分？コマネチする部分でしょ？
そうですよ。
あそこがね、うん、VIO。
脱毛か。
うん、
やったこと。確かに。
ねえ。
でもまあ、理論上はそうですよね。暑さ対策。お股の暑さ対策って言ったら、その部分をすっきりさせるしかないですもん。
そうだね、それもどうなんかね、その反り上げるって書いてますけどね、遠野さんは。だから人によっては除毛クリームとかだったりするのが、
あ、
まあ分かんないけど、でも
専門家の方が俺いい気がしますけどね、
うん、あとはもうそのチョキチョキ切るかどうかみたいな。
自分でね、
自分で切るとかね、あるけど、整えたり。
でも切るのってなんかチクチクするとか聞きません？
ああ、俺も昔なんかこう
自分でその、うん、無知で切るとチクチクになって逆に嫌やみたいな。
なんかチクチクするってね、生え際チクチクしちゃうんですよね、なんか、ね、分かる、それもあるな。だから、どこまでするかってね、うん、半分剃る半分クリームってのは、まあ、片玉みたいなことですか？片方センターマンみたいな、うん、いやー、はいはい、除毛クリームも使ったことはないんでね、それこそ
俺も使ったことないっす。
な、何がおすすめなのっていうのもね、気になるところだし、うん、ちょっとそういうのをね、調べてほしい。調べてちょっとね、やってみなきゃなっていう感じのね、ところでございますけども。まあまあまあ、そんな感じで、
あ、はい、
まあ、あとなんだろうな、まあまあまあ、でもそれは夏の話でございましたけど、
でもやっぱり俺この1年、うん、去年今年で暑さで思ったのは、
はいはい、
やっぱ空調服と、
うん、
ピチッとしたそのクールのやつあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、はい、
着る
服ね、うん、
そう、レイさんも言ってましたが、あれはやっぱね結構大事ですね。
まあまあまあ、確かにね。僕も、だって去年買ったやつ、まだ効果あるか分かんないけど、とりあえず、そればっかり来てるわ。
うん、やっぱりね、ちょっとヒヤッとしますもん、風当たると。うん、
ね。
それだけでも。
生地がもうなんか、こう、シースルー的な、なんか。
そうそうそう。
うん。あれがね、いや、ちょっと、ちゃんと風を通すから、その、涼しいの。
やっぱり、うん、聞いてると、直射日光当たって、
うん、
その焼けて熱持って熱いままっていうのもやっぱ多いと思う、
はいはいはい、
聞いたので、
うん、
やっぱりその日焼け対策じゃないけどやっぱ直接日光当たらないようにするって大事らしいですね。
あーなるほどね。そう対策としてね、
まあ、帽子しかり、
うん、確かに帽子も必要だわ。
帽子とか俺帽子でも嫌いなんですよ、
う
ん、
あそう帽子嫌い
帽子嫌いじゃない、
うん、で麦わら帽子とか
今戦闘しんどい。
やらんとしんどい。農家だとねえそういう麦わら帽子とかかなとか思うけど、
そうそう麦わら帽でやっぱりね、うん、だいぶ涼しいというかだいぶその日光当たる楽体が。
あはいはいはいはい。あでも本当にもうね暑いもんな。帽子も、
ね、
俺も帽子もキャップしかないから他になんかあるかなって思いながらね。なんか他に似合うかどうか。うん。まあ、おしゃれでするもんでもないかもしんないけど。うん。
俺逆におしゃれで帽子、おしゃれだけで観念で言うともう帽子無理っす。
ああ、そう。
ない方がいい
か。ああ。
うん。頭になんかそういうのがついてるのが気に入らない。
ああ、そうなんだ。
そうっす。
ニット帽もダメか。
冬はニットはいいんですけど、寒がりなんで、
はいはいはい、
冬のニットとかいいんですけど、
うん、
なんかピチッとしたやつが、自分、テンパなんで、髪の毛を抑えるんで、はいはいはい、髪の毛がその余計に熱持つんですよ。
へぇ。
そうそうそう。
あ、そうなんの、ね、そう、
なんか髪の毛グッと押されてる感になるんで、
うん、
それがもう気持ち悪いんで。
はいはいはいはい。
で、ニットは言うたら空間生まれるじゃないですか、頭の中に。軽くかぶったら。
うんうんうんうん。
で、頭の締め付けないじゃないですか、そんなに。
確かにね。うん。
なんでニットはいいんですけど、帽子はそんなに。
そういうもんなんだ、ね。
キャップ系はそんなに。
なるほど。はいはいはいはい。なんかハットっていうのかな、なんか。ああいうなんか。
ハットキャップ。
ハットキャップがあって。うん。ハット持ってないから、ハット系、ちょっと、あってもいいのかなって思いながら、あれ俺似合うかなって、もうちょっと思いながら。買ってから後悔したくないから、まだ買ってないですけどね。うん。
ありが
とう。そういうのもね、そういうの思いながらね。まあまあ、夏というか、おしゃれの話。おしゃれも別にそんなあれですけどね、おしゃれしたいわけで
も。おしゃれは、そう、おしゃれがもうわからないですからね。
わからない、本当に。色とか、
人間は
組み合わせとか、なんか言うじゃん。
そうそうそうそうそう。
なんか本当にだから、それ言われたらそれしかやんなくなるからな。
あー、わかる。
人から勧められたとして。だから、
そうそうそうそう。
うん。そうそう。なんかね、本当おしゃれって難しいなっていう。
まあね、サファリハットも知らない。
サファリハットってなんだっけ？
あれね、キャンプ系の、キャンプの人が被ってるような麦わら帽子みたいなハット。
はいはいはいはいはいはい。ああ、うん、こういうのイメージとしては、こういうのが自分は買ったとして似合うかなって思うんだよ。
ああ、いいんちゃいます。帽子系似合うと思いますけどね、秋。
うん、僕はキャップはよくしてるんだけどね。うん。あれでいいのかどうか、まあまあまあ、っていうね。うん。なんか他に似合うのあればみたいな、皆さん教えてください。
もう全部リスナー頼り。
リスナー。
出ないよ、トークが。
ね、なんか。じゃあまあそうね。なんか他になんかこう、最近の話題の話でもしときますか。うん。
あ、最近
のトレンドというか。うん。
どうでした、はい。
あ、最近どうでしたって話ね、うん。
最近どうでした話しましょう。あの、一周目なんで。
一周目だ、そうですね。じゃあ、僕はさっきパチンコした話、あるじゃないですか。パチンコの話で絡めて言うと、はい、うちの弟が、まあ、パチ屋で働いてるって話もそういえばあったなっていうので、パチ屋で働いてるというか、パチ屋の開店前の清掃みたいなのをやってるっていう話なんですけど、
それオンリー
で、だから3時間ぐらいしか、1日3時間ぐらいしか働いてないから、収入としてはそんななのよね。
オンリーなの、それオンリーの会社があるの。
それオンリー会社というかバイトでしょ、うん、
タイミー
ではないけどね、うん。
ああ朝早いんや。まあ、そうか、パチンコ。
そうそう。開店前だからね。
開店前からそうか。広いもんね。
うん。特に高知は9時オープンとかだからね。
ああ。
早くねって思って。滋賀の時だって10時オープンとかだったよ、見た ことあるのが。
まあそんなもん、まあ、でも9時10時ちゃいます？8時や大体の
地域によって違うのかななんて思いながらね、うん、
あ
で、うちの地域はまあちょっと、3軒ぐらいちょっと近くに、あって隣接してて、はい、パチ屋が、はい、でそのうちの1軒弟が働いてるっていうところで、まあまあまあ別にそこ以外のね、そこ以外の店で今日は打ったっていう話なんだけど、
やっちゃいますよ、ちゃうんすよ、
はいはいはい、
ちゃうんですよ、あの弟があの毎回パチ屋一軒どっか清掃行って、
うん、
で弟が釘見て、あ今日は当たりが多いなっていうのをアキラさんに教えてるんでしょ。スパイでしょ、スパイ、
あスパイね、あ
今日はここ当たるっていう、今日はここやめとけっていうスパイです。
これね、弟聞いたことあるのよ。その、あの、仕事終わりにパチ、打ったりする人いるって聞いたのよ。その、働いてる人で。
清掃は5人？
清掃5人、そう。打てるじゃん。
まあまあ、打てますよね。
うん。って聞いたら、そういうのしちゃいけないっていう風な決まりというか、そういうの、契約があるんだって。
え、清掃に行った店で打てない？
打てない。
打てへんねん。
働いてる店、店打てないし、その店、を辞めて3ヶ月間ぐらいはその店で売っちゃダメだって。
あ、そのいつ大体の周期で設定日が分かるから。
それもね、あのね、働いてる本人も別に設定分かんないし、どれが当たるかなんて全然分かんないんだけどねみたいなことは言ってたけど、でもそれでもダメらしい、まあね、やっぱ不正というか何かしらがあるのかもしれないけど。
まあそうですよね。
うん、俺もなんかすごい、なんか昔はまことしやかに遠隔操作だなんてね言われたこともあったり ね、
あ、 るよね、
あるよな。そんなん今さらないとは思うんだけどね、今時は。
どうなんすかね、
どうなのかね、まことしやかに本当に遠隔操作なんてあんのかねって。あれもう本当、
いやだからあれでしょ、
うん、
地盤がちょっとずれてて、斜めになってるとかでしょ。
それ開示ね。
そうそうそう、で上にね大きい水桶作って、
そんなビルの一角にそのパチ屋ってないからね。あのだいたい平屋の1階建てじゃん。
パチ屋って屋根裏に侵入して、で水溜めて、でみんなからお金もらって、どんどんどんどん玉を穴に入れていくんでしょ。
漫画の知識がその特殊すぎる。沼ね、完全にあの空気が穴から出てるじゃん、そういうパチンコって。不正、明らかに不正があるっていう。
あれ音でわからないもんすか。まあまあ音、周りがうるさいか。
周りうるさいでしょ、そのパチンコの音もジャラジャラジャラってでかいでしょ。
ちなみに俺、カイジの知識実写版ですからね。
実写の方だった。
実写の方っすよ。
あー、じゃあ利根川がね、香川照之
がいいやつっていう、利根川がひたすらいいやつに見える。
うん、なるほどね。じゃあカイジの実写は全部見たってこと？3作目まであったでしょ。
なぜか俺2作目だけしっかり見てるんですよ。
1作目どうしたっていう。
1作目あれでしょ、トランプと鉄骨だったりでしょ。
そう、
何と貴族と奴隷やったっけ、なんかそんな感じ。
あ、いいカードね、なんかそういうのがあった ね、 いいカードね、うん、
で2作目が沼でしょ。
沼ね、うん、そう3作目がなんかオリジナルのなんかゲームだったんだよな。
また次新しいの出るじゃないですか。
でそう、4作目出るってね、うん。
で今度はあれでしょ、ちゃんと原作水準で、息子か誰かが来るんでしょ。そうそ
う、
亀梨が息子、
兵道の息子が亀梨っていうね、うん、そう言ってたな。なんかすごいな、またなんか藤原竜也のモノマネがまた一世風靡するのかな。どうしてだよって、なんでだよって。やるんかな、みんな
藤原竜也どっからなんでしょうね。
でも僕はバトルロワイヤル。
あ、そうです、アキロさん好きですもん、そういうの。
バトルロワイヤル。いや、まあ。あ、デスノートね。デスノートあったな。確かに。
俺もデスノートかな。
ああ、新世界の神だよな。確かに。あれも、うん、すごい良かったな。あの映画も良かったとは思うけど、デスノートも。藤原竜也は確かに、バトルロワイヤル、デスノート、カイジぐらいが代表作
です。はい。
うん。もうそれでもまだ。
あと、ルロケンか。塩がルロケンであるぐらい。
ルロケンがあるか、そうか。
うん。
私はレタスからが意味わかんない。なんだっけ、それ。 古くね。インしてみる、インしてみるね。
あったね。インしてみる7日間のデスゲームや。
はいはいはい、はい。
なぜかあのフル尺のタイトルしか覚えて
へん。あれは完全にその、事務所の人たち総出みたいな感じの。
あ、そうなんです。
映画ね。ホリプロがね、その主導で。だってそれで主題歌メインでしょ？メインもホリプロだし。
あ、そう
なん。完全にその事務所の一つの、なんか事務所でなんかやったみたいな作品なんだよ、多分、明日、あれって。なんかこう大人、汚い大人の世界をね見ちゃいますけど。
あ、でも、うん、今作品見てるけど藤原竜也映画のイメージしかないな。
あ、確かにね、映画の俳優
って感じ。テレビドラマそんなに
確か
な。
そのもしくあと舞台とかでしょ。ハリポッターもそうか。ハリポッター藤原竜也か。
あれ、ハリポッター藤原竜也。あ、舞台のね。
舞台のなんかやってるって聞いたことあるな。そういう感じか。だから舞台役者なんだよな、もともとな。多分どっちかというとテレビよりもみたいな。映画と、うん、まあまあそういう感じだなという感じでございましたけど、まあそうね、まあまああと何かっていう感じなんですけど、まあ僕の話はバチンコの沼の話にちょっとなったけども、うん、まあまあライコンさん何かありますか。
俺7月に東京でイベントあったんで行ったぐらいですね。
ああ、東京珍しいくないですか、ライコンさん東京行くってね。
いや、そんなことないっすよ。
そんなことないっすか。
温泉は、うん、温泉系と笹森系は毎年行く努力だけありますよ。
ああ、なるほどね。
うん、
割とそうか。それでロフトプラスワン行ったっていうね。
そうですね。その前にあの今もう終わったんですけど、それこそ渋谷でジェクトの、コラボドリンクがあったんで、
はいはいはい、
ちょっとそれ行ってきて。
それはどのタイミング、笹森の後
前ですね。笹森の時間がだいぶ遅いんですよ、はいはい、オールナイトで。
ああ、なるほどなるほど。
そう、何時、12時半とかかな、開演とか、うんうんうん、やったんで、もう家の仕事を、日常仕事を全て終わらせた上で、
はいはいはいはい、
新幹線乗って行って。
まあいいよね、そのイベント、そうそう、笹森のついでというか、まあまあいろいろはしごできたらね。
いや、もともとは別日に行こうと思ってたんですよ。なので2回7月東京行かと思ってたんですけど、
はいはいはい、
仕事の兼ね合い的に行けそうにないなで、で、ね、特にグッズが、
はいはいはい、
1回売り切れたんですよ。なんで、アクスタなんですが、アクスタ欲しかったんで、あ、これグッズ再販待とうと思って、あ、じゃあ笹森のついでで行ったらいいやって感じ。
あー、なるほどね。
そう、ただね、コラボ場所が渋谷の109やったんで、
はいはいはいはい、
そのくっそーそのーしんどかったっす。
もう、まあ、もう若者って感じだよ。女性ばっ
か。あ、そう、若者と女性ばっか。
そっか、109ってそうか。そうだよ
ね。そうそう、びっくり、もうびっくりした。あ、こんなおんねん。
もう渋谷はもう本当に確かにあんまり足踏み入れたことないわ。
でそのカメラとか、
うん、
そのテレビかどうかわからんけど、カメラとか、
うん、
でその本個人が撮ってるカメラとかも、もう容器カメラがあって、なんかもう気が狂いそうになる。はいはいはい、もうどこ見ても誰かに撮られてるんじゃないかという
そんな監視社会なの。
もう監視社会、監視社会。もうだからもうあれっすよ、
うん、
東京の若者が自己顕示欲強いんはもうああいう環境に育つからっすよ東京が悪い。
あ、東京が悪いの確かにありそうだな。
東京が悪い、
うん、
もうあんな空間に1年もいたら気が狂う、うん
強人しか生き残れない。
どこを見ても誰かのカメラ映ってるんちゃうかって感じになりますもん。
あ、もう心が強くないと生きていけないみたいなとこなのかな。
そうでね、誰かがなんかカメラ、テレビの収録してるわと思ってちょっと 2,3 歩歩いたらまた別のテレビ局カメラで収録してるし、渋谷しか撮るとこないんかお前らと思いながら。
そう考えると有名人と遭遇しやすそうだな
でも怖ないですか、あんな。
まあ怖いな。
でまあ行ってきて、うん、でちょっとラジオのメンバーと急遽お昼夜ご飯一緒に食べれるってことだったんで、
はいはいはい、
行かせてもらって、
うん、
で飯食って取引、軽く
取引か、いいな。
でイベントっすね。
はいはいはいはい、
くっそ眠かったっす、最後終わったら。
あ、オールナイトだもんな。
そう、12時半から5時まであったんですけど、
うん、
俺その日朝早くから仕事しなあかんくて5時から起きてたんですよ、うん、
はいはいはい。
だから笹森が終わったタイミングで俺は24時間起きが確定するんですよ
なるほどね。
もう頭がおかしくないです
よ。俺の街遊びみたいなもんだ。
で、帰りの新幹線で爆睡しました。
まあまあまあまあね乗り過ごしさなかった。
ちゃんと名古屋で一回降りないといけなかったんで、
うん、
名古屋までフルで爆睡できました。
ああ、まあその 通り過ぎなかっただけ良かった。
そう、良かったよ。
なるほどね、そういう感じだったのね。
まあそんなサスポリのねイベント情報は、うん、来週今週かな、ちょうどこれ上がった日の次のあのやつかな。
はいはいはい。
8月5日なんでね。今日のサスポリ見てもらったら。
なんかやってんの？あ、その様子が。
あのイベントの感想会が確か今日やで。
ああなるほどなるほど。
そうそうそう。
あれって配信はなかったのか？
配信なし。
あ、じゃあ現地だけ。
あんな配信できないです。あんな配信したらあかんす。もうもうひどかったっす。
そんなあれなの？
もうみんな脳が溶けてる。
ああそう、笹森、うん、
ひどかったひどかった。
ああそうなの？そんない
い意味でひどかった。
そんなんなんだ。
いい意味でひどかった。もう映せへん、放送禁止あんな。
あ、そんなんなの？
そう。
へえ、まあまあまあまあね、なるほどっていう感じなんですけども。
楽しかったっすけどね、楽しかったっすけど、多分外部が見たら土地狂ってるようにしか見えないっすよあんな。
え、宗教？宗教的な意味で？
宗教というかもう、うん、なんか、冷静になったらあかんねんなって。
あー、なるほど、なるほど。
そりゃね、12時半なん、もうみんな深夜テンション。
深夜テンションって怖いね。そっか、そっか。なるほど。まあまあまあ。あと、ちょっと、さっきの話戻るけど、須立さんが私はレタスからって言ってた意味が、最近藤原竜也の顔が印刷されたレタスが販売されたっていう。それか。なんかあったな。
それいいかな、事務所的に。
X で。なんか、その、藤原竜也さんもポストしてましたわ。なんか、顔貸せって言われて貸したらそういう意味だったっていう。
あ、ほんま、顔貸されてる。
そうね、
これっていいの？
まあいろいろな方面で OK が出たっていうことなんですかね。
ねえ、
これがありならもっと他にもいろいろ今後シリーズ展開されそうだな、いろんな顔で。藤原竜也の顔だから良かったのかな、どうなのかなって感じですけど、まあそんな感じで、もう笹森のイベントとか、あとね、リジェクトってそもそも他に誰がいるの？ズズっていうね、ライコイさんが好きな人
が、まあ、まあ私の推しがね、
知ってるけど、
リジェクト、プロゲーマーだと梅原さん、
あ、梅原さん、はいはいはいはい、
梅原さん、梅原大吾さん。
なるほどね。
あと黒兄さん、ストリーマーで。
黒兄さんは、ああそうなんだ。
黒人さん、昔黒人さんやったから。
ああ黒人さんって名前、
まあまあ、そう、黒人って名前がちょっとあれやからウニって言われる。
ああそうなのね。
そう、黒人が黒人、やっぱいろんな場所出るとやっぱ黒人っていう響きがね、
お前から前があるじゃないですか、昔からドキリとしてたなその名前って思ってたから。
そうそうそう、国にで、まあでもアキロさん知ってるの誰なの？ VTuber だとプルル、
プルルさん、どう、ちょっとそれは分かんないかもしれない。どうだろう、
チェクトで有名なんて誰だろうと。まあでも一番アキロさん世代的には梅原さんとかな。
まあそうね、
パイタニさんとか。
はいはいはいはいはいはい。
一応だから格ゲーがメインかな。
なるほどなるほど。
うんね、トリマであと有名な、あとタイジさんか、ニコニコ世代で言ったらタイジさんも有名かな。
ああ、なんかなるほどね、タイジさん聞いたことあるわ。うん、
そうそう、
え、そういう人たち、え、コラボカフェかなんか、そういう
コラボカフェですね。
うん、
VTuber 3人ストリーマー1人って謎空間ですけど、コラボカフェです。
梅原さんはいなかったのか。じゃあ
梅原さんいない。
うん、なるほどなるほど。ズズさんのどこにハマったの？そのあんま聞いたことない。
あのね、実はで言うと、ズズさんハマったんが、高校の時なんですよ。あの、声優さんよりも前なんですよ。
あらあら、はいはいはい。
あの、ライコリのオタク遍歴を言うと、小学生の頃に姉の影響でトリプル A にハマり、
はいはいはい。
で、しばらく経ち、
はいはいはい。
ニコニコ動画にハマり、もしかしたら最初、鎌首さんかな？
ほうほうほう。
多分ね、これはね、ニコニコのホラーゲーム界隈をね、よく知ってる人だったらね、有名なんですよ。
ホラーゲーム系のね人か。
そう、鎌首さんとかカモさんとか、まあ一番有名どころで言うとキヨさんかな。
あ、キヨさんね。キヨさんはゲームしてる。
そうそうそう、あの辺の周辺なんですよ、ゲーム実況者の界隈。
なるほど。そう
で、
うんうんうん、
あのズズさん知って、高校生時代はもうズズさんに占領され、
はいはいはい。
で高校終わりの大学始まりぐらいで友達から声優さんのラジオを教えてもらって声優ラジオに出たって経緯なんで。
へえ、なるほどね。
そうっす。で自分が YouTube 始めたんもズズさんの影響っすね。
なるほど。
そうっす。
ズズさん本人にはお会いしたことは？
会ったことまだない。
ああそう。
うん。
そんな感じなんだ。
会ったことはない。
ありそうな気がしたんだけどね。なんかお笑いとかやってんじゃん、なんか。
そう、お笑いやって、お笑いはでも最近かな、ここ2、3年、いや、まあ4年くらいか、ニコニコの時もまあちょっとやってたけど、
そう、本格的なのはそこら辺なんですね。へえ、
うん、
へえ、なるほどねっていう、まあ、それで、
うん、ある意味何でもできるとっちゃ何でもで、ゲーム実況者やけど、うん、踊ってみたとか歌ってみたとかするし、
はいはいはいはい、まあマルチっちゃマルチ、
ミニマやけど VTuber の体持ってるし、
うん、まあ確かに幅広い配信にしてるなっていう感じですけど、じゃあその配信とかも今でも見てるっていう、
今で見てる、今ちょうどね、あの VCR っていうボルトルームっていうところが、
はいはい、
サーバーを立てて、まあいろんなゲームでサーバー立てて VTuber だったりストリーマーだったりが参加して一緒にゲームっていう、うん、
へえ、
ストサバ系、ストサバってストリーマーサーバーソサバって言うんですけど、はいはいはいはい、
うん、
それの企画で今ラストをやってます。
あ、ラストね、ラスト、はいはいはい、いろんな人やってるなって思いながら、いつのゲームだあれ、
23時もいるし V スポもいるし、
は
い
は
い、
あ、すごいな、あの主催するの大変だよなって思いながら、人集めるのが、ああいうのって
まあでも基本あれでしょう、まあ、参加者言うたら一回その関連で出てくれたら割と長いこと何かない限りは呼んでる感じ。
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、
いやー、確かに。うん。なんか、ラストもね、うん。なんか、やってる人は見かけるけど。
そう、うん、結構、野良だとしんどいらしい。
あれ、やっぱ、本当に、一つ、マイクラ的なやつだもんね。マイクラのもうちょっとなんか、リアル。
リアルなマイクラみたいな感じですね。
う
ん、
そうそうそう。
で、仕事してる時と人とかは、もう日中に拠点がやられる。
はー。あれも本当、性格出るな。
うん、結構ね、ラストはやばいらしい。
ラストやばいだろうな。
普通の一般サーバーは。
うん。わあ、本当に。なんか、うわ、なんかやらんとこって思うの。なんかよほどのことがない限りは。
だからまあ、一番いいのは、仲いい者同士でサーバー立てて、
うん、
それこそ、やったじゃないか、そうそうそう、風花真城さん。
風花真城さんやってました、はい。
うん。ああいうふうに、仲いい者同士でサーバー立てて、まあ、時には倒し合い。
うんうんうんうん。
時には協力し合い。
そうね。
が一番楽ちゃいます？
そうね。あれも、あれ、その仕様がね、ラストの仕様を見たら、あの、1ヶ月でリセットされちゃうっていうのもね、知った。その、
うん。
そのサーバーが、なんかリセットして、また1からやり直して、家建ててみたいな。
ああ。
そうなんだ。1ヶ月しか持たないんだ、この世界っていう。
まあね、まあだってね、言うたら、ね、1年経ってたやつを1週間前来たやつにぶち壊されたら、そりゃ、ね、
まあまあ確かに。
もう大喧嘩大喧嘩。
うん。まあ確かに、決勝がね、時間かけるほど勝てるほど、まあまあそういうゲームなんだけどねっていう。うん。まあまあ、あとね、我々で言うと、めっちゃカメレオンやったっていう話もありますけどね。
やりましたね。あの俺、最後参加やったけど。
ああ、まあまあ、でも。あれ売れたね、めっちゃカメラ売れてますね、まだ本当に。
まだ配信者もやってあるし、
まだまだ、うん、
まだまだやるんちゃうかな、
盛り上がってるなっていう。しかもアップデートもなんかちょこちょこ入ってますしね。
うん、
それなりになんかみんなね、みんなも買えばいいよっていうぐらい。ちょうどセールやってんだよな、しかも 1.5 ヶ月でセールかーって思ったけど。
いやでも、そんなもんちゃいます？
そんなもんか。うん。なんかね、まあまあまあ、そんな感じで。
まあでもめっちゃカメレオン、シンプルに楽しい。なんやろ、技量ってそこまでいらないですからね。ゲームスキルって。
確かに。どれだけ擬態するかというか。
そう。うん、で、ちょっとおかしな擬態でも、その笑って楽しい。
うん。意外と見過ごしちゃうんだよね。足元とかそういうところにいたいも分かりづらいっていうね。
そう。分かりづらいし。
一人称なのが特に、まあまあ切り替えられるんだけど、それはまあまあまあ。やりましたね。やったね。俺も参加型で、風花真城さんがそれこそやってたから、それも行ったことあるわ。めっちゃカメレオンやって、そうそうそう。そういうのもちょっとね。うん。
まあ次何やりますですよ。今月は。
じゃあまあめっちゃカメレオンでいい。
なんかやりましょうよ。
めっちゃカメレオンでいいんじゃないもう。とりあえずは。
じゃあちゃんとやりましょうよ。
やるか。まあ、俺が企画するとって、俺もたまには誘われたいよ。まあわかんないけどね。まあ俺が立てた方がいいのか。うん、
立てる人も日付だけ言ったら言っちゃいます。
うん。なるほどね。
この日にやろう、やりましょうで。
まあまあ、それでもいいけどね。うん。まあ、早ければ来週ぐらいかな。じゃあ。早ければ来週とか、なんか、まあまあ、もうちょっと、最近ちょっと、スケジュールがちょっと分かんない部分が急に変わったりするからな。 分かんなかったりするので、まあまあ、まあ、あれだけど、うん、まあまあまあ、そんな感じで、はい、あれですけどね、あと、なんだろうな、ちょっと、うん、いや、ちょっと、収録前にちょっと喋ってたことで言うと、毎週なんか、はい、なんか、これ見た、あれ見たをやろうみたいな話。
そう、ね、前の話で、
うん、
熱量が、アキロさんの熱量が落ちてるということで。
ああ、なるほどね。もう夏だからね、ほんと、何も考えたくない。ぼーっとしちゃう。ずーっと YouTube 見てぼーっとしちゃう、最近。
YouTube のもんでもいいんですよ。何でも
意味もなく、YouTube 垂れ流してるもん、本当に。
そう。それでいいから、なんかお互いに一個、これ見ようって決めて、
うん。
なんか、宿題作って話、その方がやっぱ話しやすいです。
はいはいはいはい。まあ、リスナーもね、なんか、
そうそうそう。
リスナーにも宿題貸したいわ、じゃあ。これ見よう、見て感想。
リスナーも自由で。リスナー自由提出。
ああ、まあまあ、自由提出でいいんだけど、あ、夏の感想文的なね、ことでやりますか。
そうね。夏なんで、みんな夏休みやで、うん、お盆とか入るとね、
うん、
ちょっとは1時間2時間は時間できるでしょ。
はいはいはい。俺それで言うと、ライコイさん、うん、あれ見ない？映画。
何すか？
映画で、ちいかわ。
いやー、おー、もう
どうする？って今話題じゃん。
いいよ、
話題じゃん、今超話題じゃん。見てさ、なんだったらビュー数稼ごうぜ。
稼ぐか。
稼ぐかみたいな。
その熱量か。そう、あけさん、その熱量が欲しい、俺は。
なんていうかね、本当に、話題に乗っかってないなって、最近、本当に。
そう、だから、その熱量持って
やりますよ。それぐらい、ちょっとやらしいぐらいで、ちょっと、
そうそう、もう、打算的な波乗っとこう。打算的に乗ってこう。ありありありあり。
ありあり、行こう行こう。チーカミ、来週チーカミで感想してやってろうぜ。いや、正直俺、なんかめちゃくちゃ気になっちゃって、もうもはやネタバレも見ちゃってる。正直。
あ、それはどうなん？それはどうなんよ。
どうせ見
たら終わりやん。
でもさ、でも、人によっては2週、3週するみたいなね、人もいるぐらいだから、うん、俺、なら1週でいいから、とりあえず、まあまあ、でも、だから、ネタバレを見たというよりは、原作というか、ツイッターにあるじゃん、一枚絵みたいなのが毎回連載されてるやつ、
うん、
あれをとりあえずちょっとパラッと見たっていう感じではあるっていう話なんだけど、
あ、
だから動いてるチーカーを、まあ、とりあえず映画で見るかという感じで、
うん
うん、っていうか、そもそもチーカーへの知識ってどうなん、ライコリさん的にも。
ないっす。
全くない感じ。
全くない。一話も見たこと。
ああ、じゃあキャラクターの名前とかも分かんない。
8割がいるぐらい。
8割がいる。てか、そうなんだよね。俺のなんかその対象じゃないだろうなって思って見てないっていう感じあるんだよね、自分としても、うん、その女の子とか女子受けがいいみたいなイメージというか、我々おっさんが見てもなっていう感じじゃん、
うん、
でもなんか面白いらしいなっていう。
いいよ、チーカー見ましょうか。流行乗りましょうか。
流行乗ろう乗ろう、本当に。
おっさん二人がチーカー見てみる、やりましょうか。
うん、そう。
しかもチーカーは初見でね、初心者で。
そうそうそう。なんか、
何もチーカーを知らない奴らがチーカーを見るっていう。
うん、正直、なんか初見で見ても面白いらしいから。
え、どうなんですか？どうします？予備知識入れていきます？それとも予備知識なしでいきます？
どうする？じゃあ、ライコイさんは入れなくていいじゃない。俺はちょっと入れちゃってるから、もうしょうがない。
あ、じゃあ、俺全くゼロで見ますね。
そう。
ほんまに見ませんよ、チーカーは何なのか。
温度差ぐらいでいいんじゃない。チーカーって、
割と、
本当に、うん、
なんか、たまにダークコメディあるなっていうぐらいしかわからない。
あ、はいはいはい。わーっていうぐらいのイメージ。
そう。
チーカー、しゃべんねん
だ。やってることは、キャラクターと、テンポ感でホワホワやけど、内容結構グロいじゃないですけど、ヘビーっていう。
そう
ことぐらいしかわからないです。
そう。俺もそこまで知らなかったけど、マジで、この作者すごいなって思ったっていうね。あ、いいじゃない、そんな言葉で考えてんのみたいな。本当にみたいな。
チーカーは来週の宿題でいいですよ。
来週の宿題、ちょっとチーカーをみんなで見ようってことで、ちょっとリスナーの皆さんもちょっと見たよっていうんだったら、ちょっと感想メール募集しましょう。じゃあ。
ありです。
チーカーちょっと見て、ね、この夏の、ちょっと、すごいなんか、割とだから、前に映画見た時に、それこそ劇場の予告の時、ところでチーカーのなんか、マナー CM がやってたのよ。
ああ、ありますね。
そうそう、前の座席蹴らないみたいなとか、飲食持ち込まないみたいなやつ、うん、このチーカーバージョンでやってて、うん、そんな力入ってんのっていうのを思ったっていうね、話なんだけど。 ちいかわてっていう感じだったんだけどね。もう皆さんちょっと意外となんかそうその映画大成功してるらしいんでね。
ちょっと見てみましょうか。この機会になって多分俺もちいかわ見ないですからね。
そうそうそう、見る世界線がないもんななんていうか映画だから
この
そうそう、
うん、
だって目覚ましテレビでやってるでしょアニメって。なんか
そう
見ない見ない普通。
それこそこの前だった俺前口に関するアンケート、
はいはいはい、見たっていうね。
そう
あれどうだった？
面白かった
です。お
そのなんか原作とはやっぱ違うみたいですけど、
はいはいはい、
その原作作者の、
はいはい、
その第2項、
はいはいはいは
い、こういう案もあったなを映画にしたらしくて、
はははは、近畿地方のある場所にの人、
そうです、セスジさん
の
モキュメンタリーの、そう、
はいはいはいはい、
今回のモキュメンタリー風の作品でしたね。
うーん、はいはいはい、前の近畿地方のやつはそう、それこそ白石浩二監督だったんだよな。なんかそれでそれでまあ俺は見てないけど近畿地方に関してはでも白石監督でさゆり見たっていうね去年の記憶で言うとライコリさんで言うとで それでその、はい、その次の週に俺はあの DMTV 入ってるからってのであの探偵はバーニールを見るっていうね話をしたじゃないですか。そしたらなんか、
はい、
ね白石浩二監督で探偵はバーニールの新作がやるっていう。いう話をね、そうそうそうそう、そういう話、
4作目なのかな、
そう4作目で、うん、って話聞いて、あ白石浩二だって違うか、俺なんか
あれおい、
いろいろ間違えてるかもしんない
口に関するアンケートね、割とホラー嫌い苦手な人も見やすいホラーかな、
はいはいはいはいはい、
びっくり表現がそこまで少ないんで、
うん、白石違いだ、白石和也監督じゃ全然違うやんかじゃあ俺なんか勘違いしてたわ。はい、まあいいやその仮面ライダーブラックさん
11時間89分なんでね。
ああなるほど、まあそうね。で
モキュメンタリーって何なんやろ、
モキュメンタリーがね、そう
っていう人にな
んか
一番見やすいかな、
うん、そうなんだ。モキュメンタリー映画で言うと俺放送禁止とか昔見たことが、ね、
あります
あるけど、なんかねモキュメンタリーって一つのジャンルとして確立したよな、なんかな昔から。
呪いとかそうですね、
うん、
それこそ白石さんか。
あ白石さん、うん、なんかねモキュメンタリーね、なんか最近だとなんかあるかな他に、まあまあまあまああれだけど、なんかねすごいすごいよねなんて話なんですけど、モキュメンタリー映画って、
まあ、作り方がうまいな、
うん、
まあ、だから転んだ時大怪我になりますけどね、あんな、
はいはいはいはい、でそれこそあそうだ最近だとあれだよ、テレ東がねよくやってますもんね、なんか
あモキュメンタリー、この前山田涼介かな、
いや
山田涼介だわ、ない
神木隆之介、
誰や、
神木隆之介の、うん、モキュメンタリーなんてねのもありましたよ。
あれもろかったっすよ。
あそう俺1話だけしかまだ見てなくて、
まあ、そのもの見るでもあり、
うん、YouTube でねモキュメンタリー魔法少女山田とかねなんか評判だと聞くよね、うん
うん、
石永菊江を探してますとかね、うん、
うん、謝罪するやつ、
謝罪するやつ、
今回の件謝罪申し上げます。
飯沼一家ね、うん、
飯沼一家、そう飯沼一家良かったっすよ。
へえそうなんだ、うん、まあ、全部 YouTube で 見れるんだよね確かね。
そうそう、うん、そういうの夏なんでね、
夏なんでね、そういうね、そうモキュメンタリー、
精神的に体を冷やすってのもありな、
うん、いやもう本当になんかみんなのおすすめモキュメンタリーがあればじゃあそれもまた募集しつつ来週までにちいかわ見ていきましょうという、
はい、まあ、今週の仕事としてはちいかわか、
ちいかわですね、
はい、
ちいかわ見よう
という、う
ん、はい、ことでございましてですね、はい、じゃあ、ございましてじゃあコーナー行きましょうかね、
コーナー行きましょうか、
なんかいい感じの時間なんでじゃあコーナー行きましょう、
お
別ラジ大喜利のコーナー、
はい、
よ、
今回別ラジ大喜利のコーナーでございます。今回のお題、こちらでございました、
はい、
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい、どんな嘘を教えますか
ということで、お寿司屋さんに初めて行く、OL に嘘を教えたいということでございまして、
ま、回らない寿司屋ってやつやね、
そうね回らない寿司屋ってやつですよね皆さんね、
あります、どういう行ったこと、
いやないですよ、
同じくあでもあ、ね、なんかお寿司屋さんじゃないけどちょっと料亭じゃないけどそういうとこは行ったことあります。
回転しないお寿司は食わないですね、あとはもうなんかお持ち帰りで食わないというか、うん、あんまりそういう、ね、時価とか書いてるの怖いよね
よくコントで。時価、上がった瞬間に出す。
時価なんかほんと最良なんじゃないの、そっちのね、なんか、ぼったくろうと思ったらぼったくれるじゃないのって思っちゃう。
ぼったくれ
る。ね、思っちゃうから、ちょっと怖いよねっていう。
ね。
思ったんでね。思ったので、まあそんな感じで、皆さんから、いただいたやつ読んでいきたいと思います。まずは、新馬お兄さんからいただきました。
はい、お兄。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい。どんな嘘を教えますか？
いつもので出てくる寿司でその寿司屋のレベルが分かるから、とりあえず初めてのお店でも行ってみ。
どう店長、どう反応とんや。
店長いつものってみたいな感じでね、あいよーって来んのがね。
でも出そうです。
ああ、いつものね。いつもので何の握りが来るんだろうね。
まず覚えてるか問題。ね、そもそも初見やいうのに。
ね、そうそうそうそう。まあ、いうの一元さんお断りの気がして、なんかそれもまたね、怖いよなって。
ね、超完璧紹介性ね。
そうそう。あるんですよね。うん。ちょっとね、ちょっとそういうのもね、ちょっと気になった次第でございます
けど。でもどうします？いつものって言って苦手なもんだから。
苦手なものか、そうか。
はいよ、どんがり。ああいうところのガリって
ガリもこだわって
る
のかね、
添えられてる気がする。
うん、確かに。
で、ああいうお店ってなんかルール厳しそうなイメージがありますよね。
なんか厳しそうだな。
なんか自分 YouTube であの寿司屋さんの店長と弟子の動画よく見るんですけど、
うん、はいはいはい、
ああいうところに出てくるガリって醤油つけるようらしいです。
あ、そう、醤油、
ガリに醤油つけてそれをお寿司に塗って食べる。
そう、回転寿司だったら普通に酢漬けのガリじゃん、なんかね、
あのリセットね。
そうそう、リセットするためじゃんみたいなね。
それもあるか分からんけど、なんか醤油つけるのにそのガリ使って醤油つけてくださいねっていうのもあるらしい。
あ、そう、そのあれじゃん、串カツでいうとこのソースをね、キャベツで作ってみたいな。
そうそうそう。
あ、そう。
果たしてこれが正しい知識なのか間違ってるのか。
信じるか信じないか
は、
あなた次第です。
怖
いぞ。ということでございまして、続きましてですね。
はい、
お名前、山谷さんからいただきました。
山谷。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい。どんな嘘を教えますか？
時価と書かれているものは、値段を書いた円盤にダーツを投げて刺さった値段が支払いの額になる。ああ、そうなんだ。そういうランダム性というか、パジェロ、パジェロみたいな、ね。
もうこの世代がさ、
あ、わかんないの、みんな。
どこまでわかんのこれ。多分、まあ今いる人らはわかると信じてさ、うん、
フレンドパーク、ね。
東京フレンドパークはどこまでの世代がわかるの？
でも今スノーマンが復活させてるのね、テレビで。
あ、なんかやってましたね、この前ちょっと、
う
ん、
そうそうそう。
やってみようみたいな企画で。
そうそうそうそう、たまにやってるっていうね。うん、だからまあまあ、
でも、もう世代トークっすよ。
ああ、そうか、
トリビアの泉 IQ サプリと並んだ世代トークっすよ。
マジで伊藤四郎にもやっとボールをぶつけるでおなじみの IQ サプリでしょ。
もう誰もわからん、誰もわからん。IQ サプリ誰もわからん。
伊藤四郎にもやっとボールを投げてるわけでもないからね。もやっと、もやっと、
すっきり。もう何だったら島田紳助は多分若い子から存在が消えてますよ。
あの俺たちのカシアスがいないの？カシアス島田がいないの？
もう羞恥心、もうパポも誰も通じ。
ああ、そうね、羞恥心とパポのアラジンとか。
鶴野武士っておバカ芸、おバカ芸能人だったんだよって言っても誰も通じ。もう今はヒーロー。
ああ、確かに確かに。上地雄介とか、ミュージシャンだもんな。スザンヌは熊本で、熊本大丈夫みたいな。ちょっとなんか、よぎっちゃった。
よくないよ。
ちょっと時事で。
軽く触れるのはよくないよ。
うん、
ね、軽く。あったけどね。
あったけど。
大変だからね、ああいうのは、ね。
いや、なんか、そういう時でもいつも通りの配信をするっていう人もいていいんじゃないのって思うんですけどね。ああいうのなんか、ちょっと自粛だなんだで、ちょっと、なんか配信を。
まあでも、触れ方は考えるべきでしょうね。
まあ確かにね。
下手に触れたら、それはちょっと倫理観ないよと言われる。
人の心ないんかになっちゃう。
人の心ないんか。
案件になっちゃうもんな。そうだよな。うん。ねえ。ちょっと、
まあ、ね、触れ、全く避け続けるっていうのはね、いかんやろうけど。
まあまあ、無事な人は無事な人で、それなりの、うん。まあ、ちょっと気にかけつつね、うん。
そうね。
っていう感じですね。ちょっと
支援しようね。
ちょっとなんか
支援しようねって、みんな、ね、みんな支援ポチリしようね。
そうね。
コンビニとかで、うん、あったらね、
あ、募金箱にね
入れたりしようねっていう。
しようね。なんか
よくしますよ俺。
ああ、いい、いい、いい心がけですね。うん。なんか、ね、 パチ屋行ったら
行ってんのか怪しいけど、
徳積んだらパチ屋でやっぱ出るかもしんないね。
いやでもその考えでいいと思うんですよね。
うん、いガチャとかでもね、いい結果出るんかもねっていうね。
そうそう、帰ってくるもんやと思ってお金入れて、うん、
ちょっとスザンヌで思い出しちゃったので申し訳ない、これはこれちょっと申し訳なかったですね。はい、ちょっと変な事故が起きましたけど、はい、続きましてお名前山田さんからいただきました。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい、どんな嘘を教えますか。
椅子がリクライニングシート。
あーでも、あでも銀座やったら信じるかも。
確かにね。うん、なんたらマッサージ機とかつけてほしいよな。
銀座やったらちょっとリクライニングシートって、その何やろ、その人をダメにするソファーじゃないけど、なんかそういう系には信じそう。ちょっといい椅子使ってるんやで。
うん、確かに。なんか
ってことは何、あの秋葉原の寿司屋は全部ゲーミングチェア、
ゲーミングチェアの可能性もね。あるかも。 AK レーシングとか使ってんのかな。そういうのもありだな。うん、
ありだ。そういうお店が一軒はあってもいいかもね。
そういうお店のね、うん、いいよな。
ぐだっとしたいよ、
うん、そういう落ち着いた空間という意味でね、うん、
ね、
寿司を食べるのもおつなもんじゃないですかというね、感じでございます。
でも醤油で汚した時なんかもう罪悪感ひどそう、
ね、確かに。熱いお茶とかこぼしちゃって
あーしみたなーって思う。
絶対嫌だなー、そういうの本当に。まあまあそんな感じで、続きましてですね、はい、お名前山田さんからいただきました。
はい、
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい、どんな嘘を教えますか。
看板が出てない寿司屋はセクシーサービスありの印。
ちょっとこれわからない。看板が出てない。
看板が出てないっていうので、だからそのなんだ、うん、知る人ぞ知る。
あ、そうか、そういうお店は看板がないからか。
知る人ぞ知る店みたいなことになってるのか
な。全然看板あるけどな。
看板がねあるところだから、裏メニューがあるのかな。でもOL に嘘を教えてそれはどうなのってね。セクシーサービスってどこの立場で。
マッチョだから、マッチョ寿司屋みたいな。
マッチョが来るの、マッチョが解放してくれる的な。
そう、マッチョバー的な。
マッチョバー、そういうサービスがねあるのかどうなのか。まあまあまあ、
いやでも一回旅行で行ったところでありましたよ、なんかマッチョバーみたいな。
あ、そう、それは何、なんか女性が多かったお客さん。
あ、入ってない、入ってない。あ、マッチョバーあるやん言って笑ってました。
なるほどね。あ、
行ってやみたいよな、ちょっと気になるよなって。
はいはいはいはい、あるよな、オカマバーとかそういうところね、あったりね、なんか特殊なね、なんか。
そうそうそう、案外楽しそう、楽しいって噂聞きます。
へえ、なんかね、まあね。皆さんね、うん、皆さんの行ったことある特殊なバーもちょっとね募集しますわ。じゃあ
になりますね。
さあそんな感じでございまして、続きまして山田さんからいただきました。
はい、
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい、どんな嘘を教えますか。
職人を一覧から選んで指名できる。
ああ、いいやん、
指名制の職人をね。ああ
いいやん、あの陣内のネタやん。
あ、陣内さん、そんなネタあ
った。陣内の回転寿司屋のネタやん。
あ、そう、そうあったんだ。
覚えてません？あのなんかマグロのお寿司頼もうと思って、
うん、
なんか一個ずつ頼むけど、最終ぐらいで、はいはい、あの誰が釣ったマグロにするっていう。
ああ、なんかあったかもしれない。はいはいはいはいはいはい、
あの一本釣りの何々とか手づかみの何々ってあります。マグロ手づかみで
い
くんかいな。
わあ、そっか、改めて見てみよう今度。まあそんな感じで、続きましてですね、お名前これどうしようか、パンダトロンさんからいただきました。
はいよ、
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい、どんな嘘を教えますか。
食べ終わったら熱いわーって言いながら、ワイシャツのボタンを外し谷間を出すのがマナー、食べた分店主にお礼はしましょう。
やだー、なんかやだー。
色仕掛けみたいなね、熱いわーって、そういうなんかこう
どうすんの。どうすんの、それで店長乗ってきたら。
店長はね乗ってきて、ちょっとあ、看板外しといてみたいな、のれん外しといてみたいな、その閉店後の寿司屋でみたいなね。
あー
AV。
あーまかん OL じゃなくなった、
OL じゃない、
OL じゃなくなった。
あー、ちょっと と夜食の人の話。
夜食
ね、はい。
なんかでもありましたけどね、その夜食なんかわからんけど、スキヤでね、いろいろありましたけど。
あ、なんかカメラ回してね、なんかぶち切れてる店主の、いやーなんか回ってきたな、なんか。
あの問題は結局どうなったんですか、落ちっていうのもひどいけど。
落ちというか、まあでも。女性が謝らなかったのか、あれは
女性側にも非あるみたいな話、ね、
完全に女性に非があった話なのよ確かあれって。あの店主あれからだってその店別にその人が来なくなったわけでもないし、またなんか炎上商法でもないけど、そのね、あの話あれどうだったんですかみたいな話聞いた人もいたってね話もあるしね、店主に。
あ、ありましたね。
うん、だから本当
に店長別にもうそんなん気に入ってへんじゃないけど、
うん、あの女だけを出禁にさせればいいだけの話なんだろうなって多分。まあまあそんな感じで、ございまして、まあ、続きまして、お名前、はい、浜間さんからいただきました。
はいよ。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい、どんな嘘を教えますか。
醤油は二度漬け禁止。
ありそう。
でもありそうだな。そう、串カツ的だね。
というか、うん、ね、ありますよね。というか、まず寿司って二度漬けします？
二度漬けとはってなっちゃうよね。なんか、一口で食えなかったら二度漬けになるのかな。
もう多分お寿司の二度漬けは濃いじゃないですか。
そうね。本当にありそうだよな、そういうマナー。
あ、でもありそうです。ほんまに知らんマナーありそうですよ。あの、なんか一回見たのは、
うん、
その、お会計で、
はいはいはい、
お会いそうでっていうのは客が言うセリフじゃないらしいっすね、あれ。
そうなんだ。
そう、店側からのなんかセリフらしいですよ、確かに。
はあ。
合ってるか分からんけど。
はいはいはい、
こんな感じのこと。なんか客側からお会いそでお願いしますっていうのはなんか違ったはず、うん、
勝手に客がねその気使ってるというか知らない、まあ、余計な知識をつけちゃって、
あった
うん、
お会いそは飲食店で使う言葉で、本来は店側がお会いそがなく申し訳ありませんがお勘定をお願いしますという意味で使ってた、お勘定の丁寧な言い方で。
ああ、そういうことなんだね。だからもうなんか愛想っていうのも変だもんな、客側からなんか愛想って何ってね、なっちゃいますからね。そういう言葉遣い、そういう意味合いがあったんだね。まあまあまあ、そんな感じで。なんか、ずっと、なんか、ライコイさん無言になってる？大丈夫？あれ？急にライコイさんが喋なく、聞こえなくな
った。あ、入った。
ああ、入った。
おお、
入
れた。なんでやろ？なんかわからん。
なんか入る。
あ、でも電源、一瞬電源切れたから、もしかしたら電源が、いや、そのヘッドセットをね、変えたせいでね。
うん。
充電式になってるわけで、
はいはいはい、
ちょっといいやつを買ってしまったせいでそれの現象が、もう一回切れたらちょっと直しますわ。
了解です。
なんか今もう一回再接続入ったで、
こっちの声は聞こえてた。
いや全く、あのだからヘッドセット自体の電源が落ちた。
ああ、なるほどね、そういうことね。
そういうことです。
まあまあそういうね、どう、次行こうか、次行きましょうかね。じゃあ、
はい、
お名前浜浜さんからいただきました。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい、どんな嘘を教えますか。
寿司食いねえのサビを飛ばして歌うとサビ抜きになる。
おー、寿司食いねえってどんな
寿司食いねえがサビでしょ。
サビ、あ、サビそこでいいんか。
うん、だから
寿司食いねえってあれもともと誰でしたっけ。
渋垣隊の曲だね。逆に寿司食いでのサビだけって
どう、サビ以外ってなんか寿司の名前連呼してるぐらいしか思い浮かばないですけど
ね。う
ん、どんな気を歌えるんでしょうね、寿司食いのサビ以外。
トロは中トロ、コハダアジってね、今見てるけど。歌詞を。はいはい。だから、全部メニューじゃん。
あ、で頼むと。
うん。
トラップや。トラップカードや。
普通をカンパチ、ウニ、イクラ、ヘイラッシャイ、ディーリリリリリ
リリリリリリリリリリリリリリ
で、ここの寿司屋は日本一で、ここから歌っちゃダメなんだよね。ここから歌わずに、また次の2番のタコの頭はまんまるでみたいな、なんか書いてるって。
そこまでせんとサビ抜きならんか。
ならない。だから、その間に、だから、もう、10品ぐらいは頼んでるし。っていう。
全部直で。
全部直になっちゃうね。いやー水曜日のダウンタウンでやってたんだよな。寿司食いねえのリズムで寿司のネタが流れてきて全部食わなきゃいけないっていう。お寿司の達人みたいな、太鼓の達人みたいな感じでリズムゲームやってた。
あ、なんかあった気がする。
うん、あれ面白かったな。続きまして、 じゃあ、浜浜さんからいただきました、
はい、
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい。どんな嘘を教えますか？
コンビーフ寿司は隠しメニューなので他の客に聞こえないように小声で注文する。
食ってくれそうっすね。
いやーね、
あるのかな、まずそういう反ないか。さすがに
コンビーフ寿司はそもそもやべっち寿司だろ。
ああ、そうなん。
やべっち寿司のね、なんかネタだよね、あのめちゃイケので、あれはやべっちがあのかっぱ寿司でバイトしてみたいな企画があって、
はい、あそうなん、元が
そうそう、そこで考案したのがコンビーフ寿司だっていうね。
今日はもう今日はネタが全部平成よ、鮮度落ちてるよ。
鮮度落ちてる。やべっち寿司もそうが古いか。みんなめちゃイケとか見てたっていうね。
ね、お寿司で思い出すのは跳ねるの扉かな。
あーあっちね、うん、なんかミッキーマウスのマーチのね曲で乗せてなんかやってたよな。
そうそう、あのお箸で綺麗に掴めるか。
はいはいはいはい、回転、あれ回転寿司か。そうかそうか、
あれ回転、あれは回転寿司
やってたな。なんかあれとギリギリスとかで持ってたよな。
言い方、持ってたって言い方。
うん、もっとコントやってもよかったわけね。うん、跳ねるの扉ね。うん、なんか深夜時代は分かったな的なことになっちゃうな。
ゴールデン時代やから分からへん。
ああなるほどね。うん、じゃあ続きましてですかね、パンダトレノさんからまた届いたので、じゃあそれでいきましょう。
あいよ、
鮮度が良さそうですね。
あいよ、
ネタを。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい。どんな嘘を教えますか？
皿が足りないときに女体盛りの皿として体を提供すると、その月は何回来ても全額無料。
おお、
皿、女体盛りの、
すごい立場の入れ替わりが起きた。
女体盛りの皿って何
だよ。女体盛りの皿ってワードな、
すごいな。女体盛りなんて本当になんか都市伝説だよな、女体盛りなんて。
うん、都市伝説だし、あの寿司ではあまり見ないですよね。刺身ですよね。
刺身、そう、刺身なんだよな。
あまり女体盛りで寿司はないです
よ。そうね、確かに、
いやでも潔癖の人はあるよ。大悟さんかな、大悟さんはとりあえず会うとか。
はいはいはいはい、まあ潔癖で、大悟さんは女体盛りは食えないか。そっか。そんな感じなのかな。
まずにょ、無理っしょ。
まあまあちょっとやっぱりね、うん、普通に食った方が美味しいしな。そう、元も子もない話で言うと、さあ、続きましてですね、こちら本物の偽物さんからいただきました。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい。どんな嘘を教えますか？
前田銀さんを座らせると1割引きです。これ前田銀俳優って書いてますけど、これもうもっと古いだろう、昭和的なことになってますよ。
前田銀さんって、俺知ってるかな。
俺ね、俺も名前は聞いたことあるんだけどね、前田銀さんでちょっと寿司に関係あるのかなって思って、前田銀寿司で調べてみたけど、あのね、寿司屋さんにサインが飾られてるぐらいのエピソードしか出てこないよ。
何かたさんと、
うん、なぜっていうね。男は辛いように出てた人なの？
そう、
前田銀さん、
まあ、なんか俺も出てくるかなと思って調べたけど出てこへんな。部屋でバイトしてたとかないんかな。
なんかちょっと前田銀さんがなぜ出てきたのか、銀座の寿司屋の銀とかけてんのか。
あー、そこか。
どこ、銀の座らせるから銀座なの、そういうこと。
あー、銀座ね。あー、銀座。
でも
前田銀じゃなくてもよくね。
前田銀の銀は銀座の銀ではないのよ。急になんか前田銀さん出てきてびっくりしちゃった。脈絡どこだってね、うん、なってたからね。はい。そんな感じで分かるとアハ体験的なね、びっくりでしたね。はい、続きまして、本物の偽物さんからいただきました。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい。どんな嘘を教えますか？
実はスシローからウーバーしてます。
いいかも、ちょうどいい嘘かも。
あーね、いや、ちょうど銀座価格ってやっぱね、うん、そうあるから、うん、寿司職人
だ、まあ、だからウーバー高いって言われるしね、よく。
そうね、うん、銀座の寿司がなぜ高いかっていうと、スシローからウーバーしてる。じゃあスシロー系よってなるけど。
スシロー代プラスウーバー代プラスちょっとその修正代か。
そうだね、あと場所代とかね、
形状修正代で、ね。 ちょっと握ってる振り台で。
ああね。職人さんの経費とかね、コストがね、かかって、ちょっと高くなってんのかな。あ、だから高いよねっていう。いやいやいやいやいや。
いやいやいやいや。
とんでもね、嘘だな。うん。はい。続きまして、本物の偽物さんからいただきました。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい。どんな嘘を教えますか？
浴衣で来るとポイント2倍、着物で来るとポイント10倍です。
あ、でも銀座ってやっぱそういうイメージあるかも。
ああ、なんか隠しドレスコードありそうだね。
ねえ、
確かに着物とか、着物、うん、確かになんか、
いや、マジでその高い店
うん
行く格好がやっぱ分からないですよね。
確かにな、普通にそのフォーマルな格好じゃないよなとは思うよな。
なんかスーツとかね。
そうそうそうそうそう、そっちだよな。
そうそう、うん、イメージあります。
なんか、うん、絶対そのチーカーの T シャツで行っちゃダメだよね。そんなんじゃダメだろうなっていう気がしますね。はい。
あと割引聞くの
割引、まあまあポイントって言ってるからな。しかも
あ、ポイントか、
ポイント10倍って書いてる。
銀座の寿司屋にポイントあるの問題ね。
寿司屋のポイント制って何っていうそれもね、
でもポイントね、うん、ある気がする。なんか海座とかあった気がする。
あ、そう、なんだろうな、そういうスタンプカード的なあんのかね。
あんのかね。
なんかね、うん、そういうの、そういうのスタンプ貯まるとなんか、あ、マグロ一つただになるよみたいな。
でも一貫無料ってなんかそんなに魅力感じない。なんでしょうね。
確かにしょぼいな。
100円回転寿司そこそこの値段するとこあるんであれですけど、うんうんうん、なんか一皿無料って言われても魅力感じないのなんでしょうね、この寿司屋の。
なんだろうな、本当に確かになポイント貯まってお腹は膨れねえよな
ポテト無料とかあったらなんか寿司屋感しませんし。
寿司屋感はないな、ぶち壊してんなうーん、まあまあまあ、お持ち帰りでなんかもらえたりするのはお宮代でなんか、まあまあそんな感じで、続きまして本物の偽物さんからいただきました。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい。どんな嘘を教えますか？
寿司は酢の成分が悪いものを全部消してくれるのでカロリーゼロです。
あ、伊達理論。
おお、伊達理論出てきたね。ゼロカロリー理論。
ゼロカロリー理論いいと思う。
そっか、確かにね。
あれかあれか、銀座のお酢はかな。
銀座の
高いお酢はね、
特殊なね、
高いお酢はやっぱそのね、やっぱ殺菌能力が高すぎるからいいから。
そうそう、
ね、やっぱカロリーも全て殺菌できるから。
あー、確かにカロリーはね、そうやって消す、
やっぱカロリーって悪いもんやからね、殺菌で消えるから。そうそう、
消えるから、確かにね。
伊達さんほんまに言ってそうで怖いやな、この話。
伊達さんすごいよな、あの油で揚げてるからカロリーが飛びます
で、俺あれ好きですよ。駅前はあの新幹線の速度にカロリーがついてこれないからカロリーゼロの理論好きですよ
何言ってんだろうねっていうね本当なんだろう、
カロリーはついてこれないっていうあの理論めっちゃ好きですよ。
サンドイッチマンってその伊達さんツッコミなのにめっちゃボケるんだよな普通にトーク普通にめちゃくちゃボケるからすごいよな、伊達さんな。
カロリー、いざカロリーになるとね。
うん、あ、まあまあそんな感じで。
なんかあるかな、伊達さんの理論。
伊達理論、新たなカロリーゼロ理論を提唱していくみたいな大喜利も面白そうだな。
面白そう、面白そう。
なんかまあね、皆さんのこの食べ物はこういう理由でゼロカロリーだと思いますみたいなね。うん、
またカロリーゼロ理論
と、そうね、なんかあると思うんでねまあそんな感じで、まあまあ今度なんかちょっとあれば皆さん、
はい、
ちょっと送ってみてくださいって感じですかね、はい。じゃあ続きまして本物の偽物さんからいただきました。
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい。どんな嘘を教えますか？
下駄は最後履いて帰ります。
あるね、
ね、いわゆるそのお皿というかなんかネタが載ってると下駄って言うんだよね。
そうそうそうそう、
あれを履いて帰る最後
足が臭くなるけど
ね、やっぱ
あれなんで下駄なんでしょうね。
確かに下駄って言われてるな。確かに下駄だな。寿司屋のあれはなぜ下駄なのか、なんかちょっと調べたら出るか。
出る出る。でもヤフー知恵袋や。
寿司屋下駄
とは、あ、寿司下駄フェリア、うん、でかまで書いて。
寿司屋の隠語で数字の3を意味する言葉。なんで3を意味してんだろう。3を表す言葉。見栄え、まあまあまあまあ見栄えもあるけど、まあ、なんだろうな。
また寿司ネタが海のもので、その反対に山には海鮮 らし
い。うん、あとまあ寿司ゲタ、まあ余分な水分を吸い取って味を保い、自衛生命や作業効率を高めるために載せてるっていう、とは書いてるけど、まあまあ風通しもいいし、場所を取らずに、寿司を出しやすいから盛り付けにいいな、まあまあ寿司ゲタって。
そう、まず鼻緒がないから鼻緒は作らないといけないってね。
鼻緒もね、鼻緒別料金になるのかな。まあまあまあ、
で、あのリモコンゲタにしてね、飛ばして、
リモコンゲタ
あの飛ばしたらね、帰ってくるゲタにしてもらわない。
ああ、なんだなんだっけえ、キタロウ、
キタロウリモコンゲタはキタロウ。
あ、なんでリモコンなのあれってすごいな、
武器だから。
武器、まあまあ確かに髪の毛、
ブーメランだから
髪の毛飛ばすのとリモコンゲタか。
そう、髪の毛飛ばすの
と、ね、あ
の原作設定では髪の毛あれ残量あるんでちゃんとハゲになる。
あ、はいはいはいはい、脱毛しちゃうのね。
そう、あのキタロウ、あの原作設定では髪の毛バリ飛ばしすぎるとハゲにちゃんとなるらしい。
すごいな、ちゃんとできてんだな。
原作設定か実写設定やったか覚えてる、
はいはいはい、
原作からそうやった。
実写設定ってウエンツエイジが出てたってこと？
ウエンツエイジウエンツエイジの一作目はちゃんとハゲになってましたよ、髪の毛バリで。
すげえ、そうちゃんと、
あの井上真央が出てる回ね。
はいはいはいはい、いや割と悪くないっぽいんだよね、あの映画って確か。
面白いですよあれ。
うんね、なんか実写化って
両方面白いよ。
うん、実写化ってどうなのって思われがちだけど、あれはいいらしいっていう話はね。うん、
うん、あれは良かった。なんかリアルな鬼太郎の話にはありそうだし、アニメの。
なるほどね、ちゃんといい実写はね、いいよね、ちゃんとちゃんと。でその悪実写だからって全部が悪いわけじゃないよねって話ですね。はい、まあまあまあそんな感じで、続きましてですね、ラストです。本物の西山さんからいただきました、
は
い、
初めて銀座の寿司屋さんに行く OL に嘘を教えたい、どんな嘘を教えますか。
白身の魚から赤身の魚に変わるときは下駄を変えてもらうのが通のやり方です。これ本当に通のやり方って言い出すともうそれっぽく聞こえちゃうやつだよね。
ね、
通のやり方っていう、その普段の人はやれないけどこうすることが通がやることだから、もうなんか やるといいよってマナー的なねこと言われると信じちゃうよね。
当にイメージがわかなすぎたって俺らの、
うん、確かにもう回らない寿司屋って、うん、行かないからねって、まあ、
ちゃんと下駄で出てくるのかも俺ら知らんし。
うん、確かにまあそこはちゃんと出るでしょうとは思うけどね。うん、まあ焼肉屋の網交換的なね、うん、感じで。
ああとね、白身から赤身って自分で帰ろよって、その人によるやろって、うん、そのムーブ。
そうね
え、明代さん何かあります、チアの絶対的なムーブみたいな、これ食べた後これ食べるみたいな。
あんま決めてはないけど、それこそでもこの前ちょっと家族ではま寿司行った話はあって。
ああ、
うん、でもね俺エビは食わないからね、エビとか貝類は避けてる。
ダメなんでしたっけ。
ダメ、あのね、あんま食べようと思ったら食えると思う。ホタテとか食おうとは思うけど、ああなんか
好
き嫌いはあるから、そのなんだろう、なんか嫌な顔して食べるぐらいだったら食わなくてよくねって思うから、
まあ、ね、
うん、
まあね、
だから美味しいもん食いたいよねとは思うから、まあとりあえずサーモンとかね、あそこら辺食うな。でまあでもなんだろう、醤油がね、はま寿司はいろんな種類があってすごいなと思った、
ね、そう面白いですよね、あそこ。
あれ面白い、どれで食っても味変ができちゃうのがね、すごいいいね。
そう、北九州だ、九州のやつと関西と、
うん、なんかポン酢とかあったな。
そう、ポン酢とかあります、
うん、
濃い口とか、
そうそうそう、なんか甘口とかね、醤油がいろいろあって面白いとこだなとか思いましたけど、まあそうそうね、うん、なんかなこれ必ず食うとかある、寿司屋で。
俺逆に貝類は結構食いますね。
ああ、なるほど、うん、
あとマグロとか、あのおすすめ品ちょっと高い、はいはい
は
い、
うんうん、
あれも食います。
なんだろうな、あとこれそれで言うと卵って逆に頼まないかな。
ああでも頼む量は減ったかな。でもあれですよ、なんか噂で聞くのはお寿司屋さんで一番味を判断するのは、
う
ん
う
ん、
そうね、
だし巻き卵
って聞くよね。卵のなんか味でなんかこう力量がうんぬんかんぬんとか
言うけど、力量がある、
うん、でもそれってただ卵がうまいかどうかの話じゃないのって思うけどね
逆に卵に力入れすぎて他の寿司ボロボロやったら、
それってただの料理の腕前であって寿司のネタの鮮度とか関係なくないって思うけどね卵が食いたいならそれはいいけどっていう、うん、 ね、テリー伊藤のお兄さんのとこ卵焼き屋さんってね、いうのは、まあ、有名な話でありますけど、まあまあまあ、まあまあ、そんな感じでございまして、はいはい、こんな感じで、皆さんね、お便りありがとうございましたと。
ありがとうございました。
はい。
まあ、ね、いいネタがいっぱい握れたというわけでね。
そう、寿司だけにね。
寿司だけにね。
ああ。
やっぱ言っとかんと。
たくさんのネタ、ありがとうございました。
言っとかんと。
面白いな、ネタね。うん、本当に。寿司だけにみたいなね。これぐらい、ここでしか言えないな、多分な。
もう やっとかんと。
寿司だけ、面白いな、確かにな。うん、うっかり。
今気づいたの？
うっかり忘れてました、そういうの。そういう。
忘れないで。
確かにな。確かにな。
大事なところは忘れないで、う
ん。いいネタが、いい、なんか、いい鮮度のネタがね、たくさん届いてましたっていう感じでね。はい。さあ、次回もちょっとネタ募集しますよ、じゃあ。
はいよ。
次回のお題はこちらでございます。
初めてソープランドに行く大学生に嘘を教えたい。どんな嘘を教えますか？
これもヤマヤンさんがくれたやつですね。なんか対になってるというか、なんか初めて
対というか、なんか似たり寄ったりというか、
シリーズ みたいな感じでね、ちょっと流れというか、ちょっとそういうのができてるなと思うんで、
まあね、まあ4月言ったらソープランドですから
ね。市はそう。ライコリさんは行ったことないんですか？
ありますよ。
ある。
言うよ、 NG ないで言うよ、ありますよ。
ある。あ、そう、それはなんだ、お気に入りの城とか行ったりするの？
いや、それはまだいない。
それはない。ご指名した？
ご指名は、そのサイトで見て、
はいはいはい。
出ますね。
ああ、なるほどなるほど。
いや、だから、それこそ、最初行くときめっちゃわからなかったっすもん。そのお金の感じとか。
はいはいはいはい。あるよね。
なんか、なんか、持ってく人は、なんか、飲み物とか、お土産みたいなのちょっと持ってく人もいるらしいじゃないですか。
へえ、ああ、そうだ、差し入れはね。うん。
そう。あの感じもわからんし。
うん、
そのサービス料となんかそのお金の金額の感じ、なんか入店料みたいなのもあるし、
そうなんかあるんだよね。
で、女王に直接お金渡さなあかんのっていう。
そう、あるある。なんかそのお店と別で女王に渡すお金が分かれてんだよね。
そうソープランドはあんまないかな、多分。
あ、そうなんだ。
分からない。あのおことはない。
あ、そう、なるほど。
ないかしら。俺は払ってない。
おごってまった。
いや、おことは多分普通に入店の時に全部金額出るから。
ああ、そうなんだ。あれもう本当になんかサイトとか見て、この金額で本当にいいの、なんか追加で知らない金額が行った時にないっていう、その思っちゃって、なかなかこうお財布にいくら入れたらいいんだろうって思って行けないっていうのがあるんだよな。
うん、わかる。
もうね、ぼったくられないっていうのも不安。まあそんなことはないんだろうけどね、さすがに。
ちゃんとしたお店、ちゃんとその場所の、なんか、認定店っていうのはあるから、
ま
あ、そこに行くのが一番だよっていう話かな。
ああ、なるほどね。なんかあるよね。
それか、街、
うん、
の案内店、案内所。
そう、無料案内所って言葉をちょっと、本当に無料なのって思っちゃうんだよな。何それっていう。
あれ、まあ無料ですね。俺宮崎行った時、夜の店で利用しましたけど。
へ
え。うん、割とね、ちゃんと聞いてくれる人聞いてくれますよ。
ああ、なるほど。
人によるんやろうなと思いながらも。
うんうんうん、
うん、
いやー、ソープでちょうどね、別にそんな僕は行ってないんですよ。行ってないんですけど、ちょっと気になる話で言うと、
その振り言ってますよ。そのどよめき方言ってる声になるから普通に言いましょうね。
ああ、なるほどね。いや、それこそ、TikTok で、
はい、
まあ TikTok 見てると、まあいろんな女の子が踊ってる動画とかたまに出てくるわけですよ。
なんか、なんかね、なんかそっから向かう道、このハウスオープランドの流れで大丈夫か、怪しいですけど、いいですよ。
なんか、それでなんか、すげえ乳揺らしてる女がいて、なんだこの子はって気になって、だからその子がなんかインスタとかでストーリーとか上げてるのまで見に行ったのよ、アカウント。そしたら、うん、何日ここ出勤みたいなお店の名前が出てきてて、
あ、ココンカフェ系かな。
で、その店調べたらソープランドだったっていう話があって、
ソープやった。
あ、このなんか可愛い踊ってる女の子はソープ嬢だったんだっていう。
まあでもいい宣伝ですよね。
そういうので使ってるんだ TikTok みたいなねのを思って。
いや、うまいっすよね。
うまいな。それでフォロワーも割といるから、
うんね、
TikTok で話題の人がを抱きに行けるって考えると面白いな。
あと割と X 使ってますからね、そういう上の人って。
あ、知らないうちにそういう
のに出勤しますみたいな。
俺だからそういうなんかそのそういう SNS とかで一方的にその情報を割と仕入れたいタイプだから、その人知らない人にちょっと抵抗があるから、ちょっとでも知っときたいみたいなのあるからね。
知らない人ばっかでしょ、総部なん
だから。知らない人とお手合わせするのってなんか抵抗があるから、少しでも知っておきたい、この人がいいっていうのはあるよね。ああ、そうなんだ。
俺そうですよ、なんかそのサイト見て、趣味とか好きなもん見て、
そうそう、
あのまあまあギリギリ俺が話しても通用するやろって相手を見て選んで、
ああはいはいはい、
指名してますよ。
いや、そういうのはありだよな。そういうそれならちょっと行きやすいかもなっていうと思っちゃったっていう話ね。うん、でもそういう人、
久々におごときます。
でもそういう
人で、
そういう人ってなんか、それこそ高そうなんだよな、あと予約埋まってそうなんだよなっていう思っちゃうのもあって、なんかなかなかそれもねいけないよねって。まあそんな話はいいんです嘘を教えたいからね、大学生にどういう嘘を教えるかです。はい、
サービス料は封筒に入れてジョーに渡すんだよ。
あ、そうね、ポチ袋に入れるとい
いよ。信じるよね、こういうの
ポチ袋に入れちゃおう。陰
毛を剃っていくのがマナー。あ、でもこれはそれらしいですよね、陰毛を剃っていくのはマナーって。その
まあまあ、
ね、ここまでする必要ないけど、うん、やっていった方がいいよっていう、ま、
気遣いのレベルの話でね、それは
ね。
うん、まあまあまあまあ、そうね、とかね、なんかいろいろあると思うけどね。
次は俺まだ回答によってね、触れるちゃんとの知識が最低限あるから。
ああ、なるほどなるほどそういう知識もね。
おかしいよね、おかしいよね。高いお寿司やるよりもソープの方が話せるラジオって何なの
本当に。そんな、そう、いつからそんな大人の階段登っちゃったんですかライコリさんなんてね、話で
ね、いくらでも登るよ、私は。
いや、まだまだ天井を知らないって感じか、すごいね。
まだっすね。
まだまだそういう話で、ございまして、皆さんからね、そういうメールを募集したいなと思ってますってことで、
はい、
いいですかね。じゃあそんな感じでエンディングです。
はいよ。
はい、ということでエンディングで、皆さん、そうですね、いろんな、2人に喋ってほしいこと、あと映画チーカーの感想とかいろいろね、皆さんから募集してますので、よかったら、メールどしどしお待ちしておりますってことで、
ございまして、どんなメールでも構いません。
はい、ね、NG なしで喋っていきたいと思います。
NG なしで喋ります。
はい、ってことでございまして、アドレスの方はですね、別ドットだからね、@gmail.com までってことで、bets.dakrne@gmail.com までよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、ってことで、ございまして、さあ、なんかお知らせありますか？
お知らせ、まあまあ、ほな、じゃあ言っとくかな。
はい。
まあ、お知らせとのお知らせじゃないんですけど、
うん。
一応自分が建てた、みんなでゲーム使用のディスコードサーバーを、
はいはいはい、
最近建てたんです。まあ、誰も入ってへんけど。
ああ。
募集中です。誰でもかです。で、どんなゲームでも、まあまあ、みんなでやろうよっていう感じで、なんか、やりたいんで。
はいはいはい。
結局、ストロークも誰も続けてくれへんし、寂しくなったんで。
これはね、もう、そうね。
出たんで、ライコリーパークというものを出たんで。
はいはいはい。
まあ、DM かなんかしてくれたら、全然参加させま、入れますんで、
うん、
なんかゲームしましょうと。
なるほどなるほど。まあ皆さんね、ライコリパーク、まあ
そう、ライコリパーク、ファームからいじってパーク
なあね。うちのゲーム部とはまた別のなんか毛色の違 う、
そ う、 そう、もう なんかいろんな界隈、うん、俺知ってるからライコちゃん混ぜでもええしなと思って、
うん、そうだから俺の知らないライコリさんのフォロワーさんとかね、なんか今後こっちに引っ張ってきてほしい、ま、なんだったら
まあ誰も入ってへんけど、
うん、そういうぐらい大きくなってほしいです僕は願ってます。
はい、頑張ります、ま
あ、そっちはそっちで入ってもいいな、とりあえず入ってみるか、じゃあ、うん、でもね、皆さんもね、よかったらね、はい、でそんな感じですかね。じゃあそうですね、まあ僕からはじゃあ花の情報でも入れときますか、じゃあちょっと、
はい、
花の情報でも。花というよりは、まあ、アイドルグループのアイリットっていうのがね、いらっしゃるんですけども、そのメンバーの新曲に、花のメンバー2人がフューチャリングで入ってるっていうね、うん、
はい、
感じの、曲がね、なんか最近、リリースされたっていう話で、
はい、
花のジスとモモカっていうこの2人がね、I Got Your Back っていう曲で、にフューチャリングでコラボで入ってて、花がね、もう、ここ半年ぐらい新曲出してないのよね、正直、ぶっちゃけ。だから、久しぶりになんか歌ってるの見て、あー、なんか供給、新しい供給が出たなって思って、ちょっと、助かってます。っていう話です。まあ、それぐらいですかね。はい、あんまり、多分、みんなもね、まあ、なんかお知らせとかあったら、メールください。何か、本当知らせてほしいことあれば。
いらんなもん。どんな内容でも俺構わない。
なんかね、うん、っていう感じの、まあお知らせですかね。あと、
はい、
まあなんかいろいろなんかまあ来週までにまたなんかあったらお知らせします。今週はそんなもんです。はい。
はい、
ってことで、ございまして、あとなんかもう言い残すことないですか最後。
じゃあなんか、まあ、今週じゃあ毎回俺はかおすすめの動画とかその辺でも紹介しようかな。
ああなるほどね。うん。
じゃあ、まあ、まあ簡単に言うと、うん、今私の中でとかにたのたたあの企んでるあの秋広さんに TRPG をやらせる作戦があるんで。
あれ時間かかるよな TRPG で多分。
いやまあ2時間半あったら十分かな。
うん、あれだと、
うん、
人がいないと自分
あの一人でできる作品もいっぱいあるんで。
あそうなの。
全然あるんで。
なんかこうねあので
、その中でつい最近ディズムさんという TRPG のゲームマスター、うん、ゲームをよくされる方の枠で、はいはいはい、それこそズズさんと、
うん、
二次三次かなえさん、
うんうん、
でネオポルテのヨズナニューとミツバイニっていう VTuber が、
はいはい、
初心者まあズズさん初心者じゃないんですけど、
はいはいはい、
初心者の TRPG ということで、
うん、
コーヒー一杯分の恐怖よという1時間ぐらいの作品プレイしたんで、はいはい、
うん、
ぜひ TRPG 興味ある人はそれを見ていただけたら、
うん、
どんな感じのやつか分かりやすいんで、キャラメイクからやつある
んです、うん、マダミスのイメージとかもねあとはあるけど、
マダミスもやられる、
マダミスとかね、うん、ああいうの
俺はとりあえず秋広さんに片白をやってほしい。
片白ってどんな一人でやるの？
あもう片白は完璧一人です。一人まあゲームマスター一人でサブが一人でプレイヤーが一人、
うんうんうん、
あだから GM 側が2人でプレイヤーが基本1人でやっていくってなんで、
はいはいはいはい、
まあ片白をやれたらなと。
あ記憶喪失のプレイヤーが、はいはいはい、なんかこれなんか
見ないね、
あそうなんか舞台でなんか
見たことあるんやったら
誰かが
終わっちゃうけど、
舞台でなんかやってたって話聞いたことある。
あそう舞台はいろいろやったんです。声優さんもやってるし、
野田クリスタルが片白だっけ、あれなんかやってたっていう野田クリじゃなかった、な野田クリもいるわ、野田クリと山里亮太がやってるわ。
あそっちでやってる、
そうそうそうそうそう、パルコステージってので、そういうはははそうなんだ。
面白い作品、片白はね本当面白い作品ですし、
昔
誰でもできるし、
うん、患者役山里亮太、もう一人の患者役健やかなって健やかや、
健やか
スコヤさんだって、
ね、そうスコヤさんもね TRPG 好きでよくその二次三次の片白をスコヤさん企画してはったんで、
へえはいはいはいはい、あこういうのはね、なこれって何マルチエンディングとかそういうこと。
片白に関してはマルチエンディングっていうよりかはもう完璧主人公がどうするかです。だから秋色さんがどうするかによって、
うん、
まあエンディングじゃないけどあなたはこれに関してどういう選択肢を取るのっていう、
これ心理テストではない、
ちょっと違う、
ちょっと違うんだ、なんかよくわからんけど知らない方がいいのね。
知らない方がいい、やるなら。
ああそう、うん、じゃあないよ、ライコイさんがゲームマスターになって俺がやればいいってこと
をやってみたい。
ああまあまあ
それは俺も GM やの初めてやから他の片白を見てちゃんと GM 側の人間になりきらなあかんから。
はいはいはい。
あて患者役ってあるけど、
うん、
基本本人でいいと。
なるほどね。
そう本人の感性というか、
うん、
なぜその選択肢を取っていくのかっていう人。
へーちょっとできるかな分かんないけど、
まあ、だから数でいいんですよ、まあまあ、ほぼ秋広さんがそうなったらでいい、ま
あまあ、はいはいはいはい、 まあまあまあ、皆さん、それで、うん、じゃあ、ちゃんとそれでね、まあ、面白くなればいいけど、ね。
で、あの、おいおい、うん、あの、お兄とか、ちぐさんに、かたしろをやってみてもらってね、
うんうんうん、
あの、別ラジメンバーにぶつけていきたいと私は思っている。
ああ、別ラジメンバーのそれぞれのかたしろっていうの、ね。
そうそうそう、それぞれのかたしろ。もう、答えなんてないんで、あれに。
うん。
どの選択肢取っても、その人なりの答え。
はいはいはい。まあまあ、まあ、皆さんね、興味あれば。
興味がある方は、かたしろ多分ね、どの作品も1時間半ぐらいで見れるんで。
うん。まあまあまあ。へえ、そういうのがあるのね。
舞台の方が分かりやすいかな。リズムさんのやってる舞台のかたしろは、
うん、
丸々人出てくるんで、
うんうんうん、
分かりやすいんで、多分舞台かたしろ見たら、
へえ、
いいかなと思います。
了解です。まあ、はい、見ない方がいいんでしょうけど。
やる人はね、やりたい人は見ない方がいい、ね、
うん。まあ、そんな感じで、ございまして、はい、終わりたいと思います。
はい、
別ラジの第512回でございました。
はい、
お相手はアキロと、
はい、ライクリーでした。
それでは皆さん、さようなら。
なら。